北緯50度、あなたとの別れの夜が聞こえる夜です。その相手は秘密の方？
あ、違う、男性の方だよ。あ、それだ、それじゃない、男性の方。マリモちゃんがすっごい好きで、
さ、え、ひょっとしてはあれですか？さっきちょっと名前も出た、私も実は大好きなあの方ですか？
そうです。
あの方。
本当、私ね、大好きで、この間、ほら、舞台見に行った時に、うん、もう一回、その次も見に行ったんですよ。
同じの？
その時に、同じの。この時に、私は芋筋トリオのワラウンダランドって本があるんですけど、うん、それ持っててサインもらいました。それ合ってます？
合ってます。
合ってる合ってる。
あらまあ、ワルオさんの前座なんてあれですよ、おこがましくて。
っていうか聞いてよ、マリモちゃん。実はね。
すごいね。
実は、はい、ワルオさん自身から、私たちの番組宛てにメールが来たの。
ね、向こうから？
そう。私たちが、芋筋トリオの噂をね、番組ですっごい喋ってたんですよ。はい、芋筋の話をしてたんですよ。それをね、ネットで検索したら引っかかったみたいで、それでね、聞いてくれたみたいなのが、ワルオさんも番組持ってるんですけど、そこで言ってくれたりとかして、はいはい、すっごく私たちの番組気に入って聞いてくれて、面白いねって言ってくれて、言ったんですよ。
すごい。
そうなの。それでさ、ワルオさんがね、すごい、もうミリオンセラーだからね、ハイスクールララバイ、ミリオンですよ。もうその超スーパーアイドルのワルオさんがそんなね、親しみを込めて私たちの番組好きって言ってくれたり、私ともね、こうメールでやり取りしてくれたり、私はやっぱりね、当時の印象っていうか、やっぱりあのワルオっていうことでね、ちょっとこう、リスペクトがありすぎて、こう、恐縮気味でね、でもワルオさんがすごくフレンドリーに、うん、メイちゃんメイちゃんっていつもメールくれるから、こう、やり取りはあったんですよ。でね、心の、うん、心の中で私たちの番組がすごくもっともっと広がってね、もっともっと多くの人に来てもらえるようになったら、いつかね、ゲスト出演をお願いしたいなーなんて、心のどこかで遠い将来の目標として思ってたの。うん、そしたらさ、はいはい、福ちゃんがマリモちゃんとこの間舞台に行った時にね、バックステージに行って、ワルオさんに会った。で、ワルオさんにね、実は私は昭和ハッピーの福ですって名乗ったら、福ちゃんみたいな感じだったでしょ、うん、福ちゃん、その時の話してよ。
どうだったの？
あれ、マリモちゃんがすごい好きだからサインもらう。
そうだ、姉さんと行った時だ、失礼しました。そうそうそう。
でしょ？なんかもらってて、うん、その後に私が、昭和ハッピー地区の福ですって言ったら、みたいな。で、私、マスクしててね、恥ずかしいから。
どうでしたか？
福ちゃん、マスク外してよって、いやいや、恥ずかしいからいいです。で、ゲスト今度出てくれますかって言ったら、いいよって、その時に言ってくれ
た。だからね、福ちゃんのこれがすごいとこでさ、うん、私なんかリスペクトしすぎて、そんなことおこがましく聞けない、おこがましくて聞けないんだけど、さらっと、出てくださいよって言ったら、いいよってすごく快諾してくれたみたいで。で、その後ね、それを福ちゃんに聞いた後にすぐにワルオさんにメールして、うちの服がもう申し訳ありませんとか言って本当にいいんですかとか言ったら、いいよいいよ楽しみとか言ってくれて、
ああじゃあよかったですね。
そうなの、まさかまさかのよと。だからちょっとワルオさんの話も、前座のマリモちゃんがワルオさんが好きだった時のエピソードとかもしてくださいよ。ワルオさん喜ぶし、
あれなんです、私が好きな理由はちょっとあれなんで、やっぱりちょっと生々しいと。ああいうね、ワルオ、西山浩二さんみたいな顔が好きなんです。うん、で、あとほら、体もすごいさ、
真田広之に、ね、鍛えてるよね。うん。
いや、本当ですよ、あの人すごいですよ。だって、うんうん、ずっとほらね、マッスルなんちゃらも出てたしね。
うんうん。
そう、わし、ああいう、なんつうんですかね、褒め言葉で、ああいうゴリラ顔が好きな。うん、褒めてますよ、西山さん。
褒めてる、褒めてる。
そう、だから私も本当にね、だから皆さんと一緒で、もう、ワルオを見るために、もう、金床見てたもん。金床じゃねえや、金床。
金床ね。太陽に吠えろのワルオさんも見てる？
DJ ね。DJ になった途端に終わっちゃってね、太陽に吠える時代。
そうなのね。ユージロさんがちょっと。
半年ぐらいでしたよね。
ユージロさんが体調悪かったんでしょ、
ね、そうなんですよ。もう、ユージロさんがもうね、DJ がやり始めたちょっとぐらいに降りちゃったんですよね。確か違ったかな。
うんうん。
ね、ちゃんと DJ までチェックしてるのは本当のファンですね。
いやいや、これもね、やっぱこうやって昭和ハッピー地区でいろんな人と話してるとね、こう出てくるわけです。自分の記憶だけだと、やっぱり限界があるのね。私なんかだけど、もう福ちゃんの記憶力もすごいし、うん、そのリスナーさんとか、うんうん、今まで出てくれたゲストの方々とかと喋ってるうちに、 そういう会話になるんですよね。それで、あ、そうだったね、とか、え、そうだったっけみたいなのがすっごくたくさんあって。でもさ、イモキンもさ、すごいよね。未だに3人で活動してるじゃないですか。
バリバリやってますね。
そう。福ちゃんも前言ってたけどね、やっぱ当時バンドとかグループとかで活動してた人たちが、未だにみんな一緒に活動してるケースって少ないよねって、それぞれ大人の事情かなんかでいろいろあって、ソロでね、やってる人とかはたくさんいるかもしれないし、知れないけど、でもみんな一緒にっていうのはなかなかないよね。
3、4日前もイモキントリオ3人で、お相撲さんの、この間、なんか千秋楽だったんですよね。どっかの部屋の、ゲストで出てらっしゃったんですよ。
ああ、見た見た。
ね、しっかり3人で歌も歌ったみたいだし。
あとさ、福ちゃん、まりもちゃん詳しいというか、これちょっと聞いてみようよ。ワルオさんが、もう一曲、キンちゃんファミリーで、別の人と組んで出してた歌知ってる。
はいはいはい。
ミックジャガー。
そうそうそうそう、
肉じゃが。肉じゃが。肉じゃが。肉じゃが。肉じゃが。肉じゃが。肉じゃが。そこら辺まではチェックしてました、私。
ちょっとふくよかな女性、中島なんたらさんだ
よね。小柳みゆきさんよ。
あ、ごめん、小柳みゆきさんだ。そうそう。ちょっとふくよかな人だよね。
東北の名前りのある人でしょ？
東北名前りだったかしら、
ね、あ、違う？
東北名前り、
なんか、金ちゃんファミリーで東北名前りのさ、女性いなかった。
それ、気仙沼ちゃんじゃない？それ気仙沼ちゃん。
違うか。
でしょ
気仙沼ちゃん。
そういえばね、まりもちゃん、金どこファミリーで、私この間たまたま、ちょっとある、まあ、パーティーとか会で会ったんだけど、藤井行ってアナウンサー覚えてる？その人とこの前でばったり会って、で、藤井行さんですよね。金どこ出てましたよね。3人で歌ってましたよね。って言ったら、そうそう、元嫁とねって言われたから、いや、元嫁めっちゃ綺麗だったよね。だバレリーナのってすごい盛り上がった。
ちょっと待って、3人で歌ってたって誰？
小堺和樹と藤井アナウンサーと鳥居香織。人は一人じゃ。なんか思い出してくださいって歌。
いい歌。
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 で、こういう感じでさ、やっぱ私一人では絶対思い出せない。でも言われたら思い出すみたいなのがいっぱいあるんだけど、まりもちゃんが、じゃあ例えば昭和のね、懐かしいところで、この話みんなにしてもわかんないんじゃないかな、でも好きだったんだよなっていう人とか歌とかドラマとか、なんかないですか？
ああ、そう聞かれるとなんだろう。
あ、ちょっと飛んでいい？全然関係ない。今自分で振っといて。自分で振っといて、ちょっと別の話。チェッカーズは若すぎる。
チェッカーズも私ね、当時そのマニアックなのも好きでしたけど、反面ただのミーハーだったんで、最初の1年は好きでした。
最初の1年だけ？
2年目じゃねえや、あと、あれだ。あのことスキャンダルよりちょっと後ぐらいに、ちょっと自分を出し始めて、ビジュアルがちょっと汚くなってた。
わかる。神様ヘルプとか時で。
ね、神のヘルプ王国スターで、そっからちょっと冷めちゃった。
わかる。
最低ね。そう、だから可愛らしいチェックの着てる頃が好きだった。
わかる。私も結構そう、
ね。多分ね、当時ね、それで離れた女の人のファンって結構いると思いますよ。
なるほどね。
チェッカーズお好きだったの？
うん。やっぱチェッカーズ、だから、でもまりもちゃんと同じで、その最初の頃ね。うん。
ね、私はね、弟が好きだった。
なゆき。
私、まさはる。
また、マニアだね。
また、マニアかね。
マニア、失礼、まさはるに。
まさはる。ふみやがもちろん好きで、なおゆきもかっこいいなっていうね。うん、だけど、やっぱりどうしても気になって見ちゃうっていうのがまさはるだったね。
ああ。そういえば悲しくてジェラシーの2面がサマーガーデンの曲なんですよね。
サマーガーデン。
サマーガーデン。
ちょっと歌ってみてください。歌ってくれたらわかるかも。私持ってたもん。
ガーデン、渚のアルバム開けばって曲だったんですよ。
あれちょっとわかんない。え、それで、
うん。で、そのサマーガーデンっていう曲を歌ってるのが、私ずっとフミヤだと思ってたんですよ。でも、フミヤにしては、ちょっとな、声が甘いなって思ってて、うん、で、30年過ぎたんですよ。で、なんかの雑誌に、サマーガーデンのボーカルはマサハルって書いてあって、30何年フミヤが歌ってると思ってたらマサハルだったっていう。そういう、すいません、全然オチがなくて。
でもさ、まりもちゃんの言い方が面白いなと思ったんだけど、その自分を出し始めた頃から興味がなくなったって言ってたんだけど、うん、私ね、フミヤがさ、なんていうのかな、こう、ソバージュで、
ソバージュした。
前髪長めで、うん、こう、ソバージュ。で、神様ヘルプとかの時もそうだったんじゃないかなと思うんだけど、
ソバージュは神様ヘルプです。
あ、そうだよね。あれ、そうそうそう、ちょっとね。
多分、作られたチェッカーズカットは本人たちは多分嫌だったんでしょうね、きっとね。 で、ほら、チェッカーズってもともとアイドルでもないし、本当はちゃんとしたバンドだったしね。でもアイドル扱いされてて、なんつんだ、抵抗してたんでしょ。
ああ。
ね。もっと、こう、自分の思い通りにやりたいみたいな。
うん、まあ、売れてね。
感じの頃だったんじゃないですかね、多分ね。そうなると、だんだん、ビジュアルがどんどんこう、ね、アイドル用じゃなくなってくるみたいな。
なんか、チェッカーズはそういう風に変化して、まあ、自分を出していったのかなっていう、うん、まあ、予測だよね、がある、できると思うんだけど、例えばさ、キョンキョンとかもさ、途中で、なんか、刈り上げたりとかして、あれはさ、
キョンキョンもなんか、あれで自分をどんどん出し始めて、小泉は、とか言い出してからちょっと。
ああ、なんか総理大臣みたいな。
だから私的にはね、常夏娘って曲で、横刈り上げた。あれでちょっとはめました。でもその2年目ぐらいからね、なんか急に自分で髪の毛切っちゃったとかは、その頃はまだ許せたとかね。
なんかロックみたいなことやってるのはキョンツーだっけ？
ああ、やってたやってた。
あの頃ってあれなんですよ、キョンキョンもそうだし、あと、ひでみちゃんとかゆうちゃんもそうなんだけど、3年目、4年目ぐらいになると、ブリブリアイドルソングがだんだんきつくなってきて、当時、アンルイスの影響だと思うんですよね、なんか。その、はいはい、みんなロックに走りたがる。
わかる。
そうそうそう。だからあの頃のね、アンルイスの影響ってすごくあったんですよね。
ああ、そうかも。
その、3年目、4年目ぐらいの、そのアイドルが、その、いい意味でアイドルの脱皮としてロックに、安易に走る。
ああ、なるほどね。アンルイス流行ったもんね。六本木真珠とかね。
ダッセゾンとかね。
ダッセゾン。
桃井ちゃんが作詞作曲だよね、あの歌。
かっこいい。
あの当時のアイドルって本当に旬がね、短くて。
ああ、だって桃井ちゃん21歳だもんね、引退。まあ違う理由だけどね。
ね、桃井ちゃんはちょっと褒め言葉で異常ですよね、大人の。コスモスの時18ですって、あれで。
マリモちゃん、それ言うなら太陽の吠えるの石原裕次郎は35歳ですよ、あれ。
桃江ちゃんといえばだからさ、桜田純子と森昌子と三人でなんか出たけど。
中三娘ね。
うん。だ純子ちゃん好きですよ。
私も。
歌手としてはやっぱり鼻声がやっぱりちょっと致命傷で、なんかあんまり、なんか評価されてないけど、すごい、なんていうか表現力とか、その、あったんですよ、純子ちゃんはね。
うん。鼻声がゆえに結構モノマネされてたよね。
純子ちゃんはもうね、ほぼ誰でもできますみたいなね。
誰でもできる。確かにいろんな人がモノマネしてた。うん、ちゃんは桜田純子とか森昌子とか。
小学生の時だね。
見てる
んだ、ね。スタタオは、いやー、あんまり記憶にないけど。
でも私、先生とか、森昌子先生歌ってるの覚えてる気がするんだよな。
モンチッチ。あれですよ、先生とかはなんか、もうなんつうの、日本の国家としてみたいな感じじゃなかったですか、ね、先生とか、あと、私バカよねとか、なんか、
はいはい、
もう、
小坂隆史。
もうなんか、うん、もう誰でも知ってる、なんか童謡みたいな。
あ、童謡、そうそうそう、そうだね。
国家じゃない。どういうか。そんな感じ。
私バカよね。
心残り。うん。そう。それ、デビュー曲。うん。
細川たかしね。角川ひろし。
角川ひろしは、ああ、なんだったっけ流行った歌、マリモちゃん。
角川ひろしさんはですね、なんか、中ヒットが多くてですね、代表曲っていうのがないんですね。
うん、
ああ。なんか怒られちゃう。
なんか、角川ひろしっていうと、モノマネ番組で、南春夫の真似で出てるってイメージ。
ああ、よくやってたね。
それが強い、
うん。芸能人がモノマネをする元祖で上手い人みたいな感じでしたね。
あ、
女子の方で一番上手いのが森まさ子ね。
ああ、出てたよね。
森まさ子ちゃんはね、もうその当時のその歌手仲間のモノマネがすごい上手くてね。
ええー、記憶にないかも。石川さん。
これね、YouTube にありますから見てください。
も
う本当にうまい。
でもさ、まりもちゃんも歌やっぱうまいじゃん。
いやいやいや。そう、小林幸子さんは相当練習しました、ね。そう、
だから小林幸子って難しいじゃん。彼女はやっぱ歌すごいうまいし。
小林幸子さん、歌がうますぎて、うまいからこそのそのなんか余裕でこう、歌うたんびに節を変えたりとかするんですよ。
福ちゃん嫌いなやつね、菅原洋一だっけ。知ってる？
愛の参加？
知ってる？まりもちゃん。菅原洋一の愛の参加が進化してるって知ってますか？
あなたの燃える手で、っていうやつ。私を抱きしめてって歌があるじゃないですか。最近のね、菅原洋一は、あなたの燃える手で、なんですよ。マッチもよ。ねえ、 マリモちゃん、マッチも最近は、ギンギラギンにさりげなくーって言うからね。
そんぐらいいいじゃんね、そんぐらい。
マッチのコンサート行かれたりとかしてるんですか？
マッチのコンサートは、還暦の日の7月19日でマッチ60歳なんですよ。その当日の武道館ライブを私行きます。
チケット取れたん？
取れた、2枚。
うん、レーシングチームのね、わざわざ会員までな
って。ファンクラブ入ってね。もうやめちゃったけど。ごめん、マッチ。
え、まりもちゃん行ったの？コンサート。
いや、私はね、マッチじゃなくて、うん、3年前にトシちゃん行きました。
あー、
いいな
ー。還暦コンサートがコロナで延期になって、コロナの時に席1個開けてじゃない？ 1 個1個。コンサルティーさん。
はいはいはい。
で、もう収まったからその空いてる1個を埋めるのがちょうどなんかタイミングがあって結構いい席。
かっこよかったでしょ、トシちゃん、今でも。
いや、ちょっと話ずれますけど、みんなお互い年取ってきて、涙もろくなってますね。うん、マジマスクがね、ずぶ濡れだったもん。
感動で感動で？
もう、だってトシちゃんね、本当にその当時の振り付け 100% やるんだもん。で、歌ももちろん全部生歌でフルコーラスだし、その一曲一曲休憩しないで、その昔のヒット曲を3曲とか続けてやるんですよ。
う
ん、そんだからその、
わいいな、
最初、シード、チャールストンはまだ早い、なんだっけな、なんか忘れたけど、誘惑スレスレとかあの辺を3曲続けて歌う。もうそれ見たらもうなんかもう、マスクがずぶ濡れになっちゃった。
すごい話。
まあだからね、マッチはどうなのかなと思って。
マッチもね、私もね、イベトレ中なんですよ、マリモちゃん。
あれでしょ、多分、8割、9割は当時のヒット曲でしょ、うん、歌うとね。
多分そうだと思う。
そうみたい、
うん、そうみたい、ね。もう泣くよ、私絶対泣く。
だろうね。っていうか、マリモちゃん、あれ見た？当時、60歳の還暦の時に、還暦の赤いふんどしでトシちゃんが、ふんどし姿披露してたの見た？
あ、なんか写真集出した時でしょ？
うん、そうそうそう。そうそうそうそう。
あ、それ、ふんどしの写真は一応見ました。
一応見た。一応チェックした。あれすごくないですか？私感動しちゃった。
ね、今年63かな、うん、で、変わらずあそこまで踊れる日本人って今まで多分いなかったんじゃないかしら。
うん、だって紅白で郷ひろみ見た？
あの、ブレイクダンスがちょっといまいち残念だったやつでしょ。
普通はそうだって、郷ひろみだって相当鍛えてると思うよ。
ひろみ後なんか紅白でなんか。
ブレイクダンスに挑戦してたの。
ブレイクダンス挑戦してちゃんと踊れてた。
いや、もう全然ダメだった。
なん
か、私ひろみ後だからできるかなと思ったんだけど、支えてもらえないと全然ダメな状態で。バックダンスだから。うん。でもまあ頑張ってたけどね。
そう。
うん。でも、郷ひろみはね、さらに年上ですもんね。
そう、郷ひろみって何歳？
30年生まれだから。
今年69だと思う。
ね、だからさ、普通はね、普通はなるし、で、郷ひろみなんてずっとかっこいいかっこいいでさ、来てて、で、その、やっぱりできない姿もさらけ出してるとこが、私はそこがかっこいいなっていうふうに思った。ほんとね、何やってんだろうって最初、誰だかもわかんなかったし、何やってるかもよくわかんなかったぐらい、ちょっと滑稽に映ったんだけど、でもさ、郷ひろみなのっていうことを知った時に、年齢もそうだし、今までの彼のイメージがね、壊れるかもしれないような、この未完成のパフォーマンスを披露するっていうところが、私はその精神がかっこいいなと思ったのね。
私ね、小学校6年生の時ね、おじいさんがちょっと亡くなったんだけど、うん、私のおじいちゃんは63歳で亡くなったんですよね。郷ひろみだいぶ年下じゃん、うん、でもね、今考えるとうちのおじいちゃんって、あの大平正芳って首相がいたじゃん昔、うん、あれにそっくりで、本当におじいちゃんに
横横横ですね。
そう、あーう、まあ、あの大平おじいちゃんにブレイクダンスどころか走れてても無理だから、それに比べてもすごいなって思った。
そうだよね。
そう。
まあでも確かに姉さんおっしゃるように、そのね、今現在の自分の状態をそうやってさらけ出すっていうのはかっこいいですよ。
すごい。
逆にね。
かっこいい。やっぱさ、
なかなかできること
できることじゃないと思う。エンターテイナーだなーっていう感じ。芸能界のね、世界で生きていくにはやっぱりインパクトがね、ないといけない。マリモちゃんが小林幸子をひらめいた時もそうだけどさ、このままじゃ多分何も変わらないなっていう、
うん、
でも郷ひろみとかなんかさ、別に何も変わらなくても蓄えもあるだろうし、 知名度もあるし、全然やっていけるけど、それでもやっぱり自分はさ、第一線でさ、やりたいんだっていう気持ちもあるし、お客さんを楽しませたいんだっていう気持ちもあったのか。まあ本当は。
素晴らしかったよ、ヒロミ。
だから、なんか最初は滑稽に見えてしまったんだけど、やっぱよくよく考えたらね、本当に70近い年齢で、あれに挑戦しようっていうところを、人々は拾うべきだなって、そこをキャッチして、感化されるべきなんじゃないかなって思ったわけよね。
まりもちゃん、ちょっと一個質問っていうか、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。
はい。
今日は、ちょっとこの収録日、今日が3月27日なんですよね。今日ね、まりもちゃん、沖田博之の命日なんですよ。
存じ上げております。
私、毎年お墓参りに行って、今日も行ってきたのよね。まりもちゃん、なんか、ヒロ君について、ちょっと聞きたい。ヒロ君に対する。
私はでも、ヒロ君好きな曲多いですよ。
あ、どんな
隠れあぶるとか。
ああ、どうして、どうして俺のものじゃないんだよ、でしょ。
どうして、どうして、僕のものじゃないんだろう、とか言います。すいません。でもあれですよね。頑張りましたよ、新人賞もね。マッチに全部取られちゃったけど。
まあ、あれはもう仕方ないよね。出来レースみたいなもんだから、
あれを。まあでもね、一つ残念だったこと、いい気持ちはね、パーッと売れたけど、それ以降がね、ちょっと。
音楽番組に出してもらえなかったっていうのはやっぱり当時あったと思うんで。
なんかジャニーズの圧力。
ジャニーズの圧力で。今だから言えるけど、みたいなね。
うん、やっぱりあったのかな。
なんかあったって言うよね。
あったあった。
なんか有名なのが、新田純一くんがね、マッチのファンに襲われて怪我したの。
そんなことあるの？
それでなんか、あの、音楽祭なんか、あの、顔に絆創膏して出てましたよ。
なんかそれを記憶ある、顔に絆創膏っていう。
そうそうそう。なんか新宿音楽祭だか、銀座音楽祭だか。
新田純一ってジャニーズじゃなかったんですか？
違う違う。
新田純一はですね、西川峰子さんの事務所。
西川峰子。
なんだっけ、西川峰子の歌。
なんだっけ、なんだっけ、
なんだっけ、有名な歌。
あなたにあげる。
あなたにあげる、私をあげる。あの、沖ノ島の人と一回結婚したよね。沖ノ島の人。離婚したけど。
わかりました。ね、あの頃って、たぬきに対抗してアイドル出てきたけど、ことごとくね。だから本当にそのね、ジャニーズとうまくやってた、金ちゃんとこのね、芋金とかぐらいでしょ。ね、売れたの。
もうだから対抗してないもんね、芋筋トレって。こんなこと言ったらあれ。
おーおーおー。
お笑い路線。
ジャニーさんとね。うん、そう、あの、金ちゃんが仲良かったからってのもありますよね。
へぇで、やっぱ当時、その、アイドルはアイドルで別にお笑いとはかけ離れているところにいたじゃないですか、アイドルっていう存在は。
タノキンの時はそうですよね。だんだんなんかちょっと、だんだんこう一緒になってくるっぽい。
そうそう。少年隊以降って誰か言ってたけど、まあでも少年隊以降はベスト10とかがなくなっちゃったっていうのがすごい大きくて、それでもう歌だけじゃ勝負できないっていうか、やっぱいろいろ。
バラエティももうやらないとみたいなね。
そう、そういうことを言ってたよね。
でもね、渋垣隊はそのね、なんか先駆者というかね、あの3人はもう率先してね、なんかお笑い、ね、コントとかね、やってて。
あ、やってたね、なんか。牛乳瓶の底みたいなメガネかけて、
うん、そうそう。で、私ね、あの、一番印象残ってるのが、もっくんがね、ああ見えて、女性アイドルのモノマネをやるのが大好きな、うん、あの、アキナちゃんのモノマネとかね。
覚えてる。かわいい。
河合直子ちゃんの振り真似とかよくやっててね、レッツゴーアイドル。これ見るのがすげえ楽しみで。で、それ、あんまりにもその、もっくんが、その、女性アイドルのモノマネが好きだから、あの、うん、一時期、本当にその、芸能人のモノマネ大賞みたいのも出ちゃって、ヤックンがなんかフランク長いのもね、してて。
お前に、もしかして。
有楽町で会いましょう。もうね、まりもちゃんね、私と福ちゃんで、そういう昭和の話ばっかりしてるもんで、だからそのね、うん、LINE とかのやりとりでもそういう昭和ネタが多いもんでね。うん、で、私ドイツに住んでるからね、フランクフルト空港とかそういう地名がよく出てきたりするんだけど、会話の中で。だからフランクって入れると、フランク長いって出てくるのね。あ、ジェって入れると、うん、ジェームスミキが出てくるとかね、なんか、ね、自動変換が変なことになってるのね、私と福ちゃんとね。
ジェって入れたらジェームスミキが出る。
そう、ジって入れたらジェームスミキで出てくる。
それはなかなか重症です。
なかなか重知ってる？ジェームスミキの暴露本の話を。
ジェームスミキじゃ、ジェームスミキの奥さんが仮面夫婦っていう本を出して、うん、中であの、春の歩みっていう本を作ってたんだよね、
ジェームスミキが。ね。
そうそう。
変態のね。
変態ノート。うん、そうそう。それを暴露された仮面夫婦って本の中で。
あの、長田博之がね、変な本出しちゃってね。
うん、長田博之だの、南田陽子の
だ。そうそう。
あ、暴露本。陽子っていう本？
え、どういう本？
女優の誰とやったとか。
ああ。 あの、石原まり子の、
ね。石原まり子、不揃いな、あ、不機嫌な果実か。あの、石原まり子の暴露本は。私ね、まりもちゃん、うちにね、一冊暴露本があって、ガラスの橋を渡るときって本がうち2階にあるんですよ、今。ジャニーズの裏側とかめっちゃ暴露してるのがあるの。
北浩二の光源氏への。
そうそう、そんな感じの。
全くマスコミではやらなかったけど、うん、本は結構出てる、うん、ジャニーズの暴露本ってね。
そうなんだってね。うんうん、この間ね。
いっぱい本出てるよ。
ジャニーズジュニアの方がゲストに来てくれたけどね、うん、その、あの、ヨモちゃんも言ってたもんね、
うんうん。
実は本はいっぱい出てるよって。でさ、その、マリモちゃんは、だから、イモキンも好きだったし、竹本孝之も好きだったし、追っかけたりしたことはないんですか？ファンクラブ入ってたとか。
私が一番好きな女性アイドル歌手がですね、うん、柏原芳恵ちゃんなんですけど。
ああ、はい。だったら、あの、マリモちゃんの天皇陛下と同じじゃん。天皇陛下すっごい好きだったよね。ヒロノミヤ様。
ね、1986年の10月19日ね、それが。
あの、お花を持ってね、皇居のお花を一輪持って。
7神殿リサイタルってやったんですけど、うん、で、私もその絵見に行ったんですよ、これね。で、私は結構早めに会場入って、席座ってったから、うん、全然気がつかなくて。で、開演直前にその、ヒロネウヤ様が来てて、ヨシエちゃんとにお花渡して、会場の入り口で やってたらしくてね。
うん、そう。で、一緒に階段登ってたよ、二人で話しながら。
それがだから、開演寸前かな、あの、席に座ってる気がつかなくて。でも、なんか、その日は報道陣がものすごく多くて、なんでこんなに取材陣いるんだろう。で、二階見たら、ヒロネウヤさんが二階の一番前の席にいて。
へー。
次の日、ワイドショーで大騒ぎだったから、
でも、それで置き酒候補に上がってたよね。ちょっとそれはないだろうと思ったけど、
さすがに。
さすがにそれはないけど。
堀越中退ですから絶対無理ですって。
ちょっと。
ちょっと、ファンなのに悪口みたいになっちゃったけど。
大好きがゆえにね、いろいろ知ってるから、コメントするけれども。
やっぱりね、堀越中退じゃ無理です。
ちょっとね、日本の皇室はね、厳しいと思うけど。
まあでも、ヒロノ様のその女性の好みがとてもわかりやすくてね。やっぱりあの、顔が濃い目で眉毛が濃い人。好きだ。
ブルックシールズとかね。
うん、そうそうそうそう。そうね、あの、そう、ヨシエちゃんの前はブルックシールズのファンだった。
ヨシエちゃんの前。
皆さんよくご存知。
ポスター貼ってたよね。
そう。
留学中にね、お部屋にポスター貼って。
そうそうそう。で、ヒロミガさんもね、普通の人間だなと思ったのが、その、留学中にヨシエちゃんのステッカーも貼ってて、それがね、なんか月刊平凡のシールだった。私もこれ持ってるみたいな。平凡買ってんのかよ、みたいな。
かわいい。
かわいい。
ちょっと待って、柏原芳恵、私全然嫌いじゃなくて、ちょっとね、後半、うん、後半、ね、なんかこう、エロ系っていうか、に行っちゃったっていうか、はいはい、あれからはもう全くだけど、アイドル時代の柏原芳恵はすごく、歌が上手で、私ね、最愛って歌が好きなのね。
うん、メッセージよ。
そうそう。
そう、あれがね、芳恵ちゃんの歌手人生のもう、なんて、集大成というか。
ピーク。うん、うん。
だと思う。ね、でもあれ歌ってた時まだ19歳ですね。
春なのにもやっぱめっちゃ良かったけどね。
吉江ちゃんも今ね、その春なのにがあるから、未だに。もう本当にね、この時期になると絶対ね、頻繁にかかるし。
そうですね。あと、デビュー曲がね、あの、なんだっけ、福ちゃん。
第2章、口づけ違う。
あ、ナンバー。
なんだから、
ナンバーワン。
ナンバーワン。
ありがとうございます。第2章、口づけは3曲目だ。あ、
ナンバーワンは、あなたは、脱がして、てしまうんだよね。
そう。男の瞳は指先のように。
さすが。
さすが。
さほどヒットしてないんですけど、覚えててありがとうございます。
ああ、なんか好きで私ね、カセットテープ入れてすごい聞いてましたよ。
あ、本当に。まあ、それはそれは。
カリンとかね。
ちょっとね、あ、カリンはね、谷村新司のね、うん、作曲で。
へえ。なんでいまいちだったんだろう。悪くなかったと思うんだけど。
私もいろいろと、なんて調査っていうかいろいろ考えた末にですね、うん、やっぱりあの、同じ系列の河合直子ちゃんがすごい人気あったし、うん、今でも人気あるんですよ。あの当時やっぱり、よしえちゃんと直子ちゃんってやっぱりライバルで、ヒットチャートも結構ね、同じぐらいで。まあ、聖子ちゃんはね、
うん、
別格で。やっぱ直子ちゃんは人気あるので、よしえちゃんは本当に人気がなくてね。でもその割にはね、レコードは売れるという。
だからやっぱ、うん、 アイドルっていうか歌がいいなとか歌うまいなっていうことで評価されてる部分あったのかもしれないですね。レコードを売れてたっていうことは。
そうそうそう。だから本当にあのどっちかってアイドルっていうよりも、うん、その
実力
小柳ルミ子とか高田瑞恵とかあっちの
ああ
アイドルというよりは本当に歌謡曲歌手という。
なんか今考えたらそっちにそっちで勝負させた方が売れたかもしれないよね。アイドルとしてぶつけてくるんじゃなくて実力派みたいな。
後半でちょっとテレサテン路線に行ったりとかもしたんですけどね。ちょっとやっぱり、
うん、なんかね、これもしかしたら伝わらないかもしれないんだけどちょっと言ってみるね。あのね、柏原芳恵が、うん、あのいまいちだった理由の一つになるかどうかっていうのはわかんないんだけど、うちのお母さんがやったら柏原芳恵をね嫌ってたのね、私のお母さん。
うん、
で、なんで、はいはい、なんでかっていうと、歌いながらとか喋りながらとか、ベロをね、うん、唇をベロベロ舐めるって言って、それが気持ち悪いって。
そうだったの、
ペロってなんかね、唇を舐める。なんかね、ちょっと、だからエロさが、ティーネイジャーにしてはエロさが出すぎちゃってて、うん、アイドルなのか何なのかってちょっと気持ち悪いとか言って、うちのお母さんすごい言ってて、まあ、うちのお母さんのその言い草もなんだなとか思ったけど、なんか。
いやでもね、うん、お母様すごい観察力ですね。それ、よしえちゃんの癖なんですよ。うん、なんかワンコーラス終わった後に、舌をペロって。うんっていうのはしょっちゅうやってました。で、あと、やっぱり、その、年がものすごく若いのに、妙に、こう、生々しいというか。
そう。体型もね、あの、胸が大きくって、その、河合直子と同じだよね。路線ってさっき言ったのはそういうことでしょ。
なんだけど、そう、で、河合直子ちゃんは逆に、その、いやらしさが全くないの、ね。
そう、可愛すぎて。
そうそう、可愛すぎて。うん。
で、反面、よしえちゃんはいやらしさしかない。
そうなのよ。私ね、でもね、そこだったと思うんだよね、いまいちだったのが。
ズバリそうだと思います。だからね、その、なおこちゃんはやっぱりその、ああいういやらしさがなくて、いつも、はい、はい、そう。って言ってて、こう、なんつうんですかね。
正統派。そ
うそうそう。うん。でも、よしえちゃんはやっぱり、聖子ちゃんとはまた違った、こう、ぶりっ子っていうか。
うん。
こう、鼻につくぶりっ子。
猫かぶりぶりっ子じゃないけどさ、なんかそういう風に映ってた部分もある気がするんだよね。
やっぱりそうだと思います。まあ、本人はどうだかわからないけれども、うん、やっぱり当時もね、うん、そういう意見が結構あって、歌は上手くて歌いいんだけどね、って終わっちゃうみたいな。
でもさ、やっぱ当時、その胸が大きいっていうことでグラビアとかね、いっぱい、ね、やっぱ事務所はさ、売る側のスタッフの人たちは、そういうことも出しつつ売りたかったわけだからさ、本人のね、意図がどうだったかわからないけど、そういうふうに作り上げられてた感じ。アキナとかはさ、なんか、なんて、ああいう感じだけどさ、色っぽさっていうのはそんなに感じなかったんだよね。
そう、なんか、色っぽさの違いというかね。アキナちゃんはやっぱ二十歳過ぎたらね、グッと色っぽくなったけど。
うん、
ね。
なんか、色っぽいのと、大人っぽいのと、エロっぽいのとってちょっと違うじゃないですか。
うん、
でもあの、うん、今ね、今日初めて知って、すごく、まあ良かった、納得したのは、レコードは売れてたっていうこと？
足掛け5年間、19曲連続ベスト10位でございます。
おー。
へー、19曲もあった？
あるんですよ、さりげなく。
ね、まりもちゃん、あの、柏原芳恵が黄色い、なんか、ミニのドレスで、頭に、こう、リボンみたいのして、夏っぽい曲歌ってたのあったと思うんだけど、あれなんだろう。
クリスタルサーマーじゃない？
あ、
クリスタルサーマー。
ガラスの夏ですか？
もうちょっと歌ってて、
ね。
ガラスの夏？
うん。
クリスタルサーマーじゃない。
ああ、
渚のシンデレラ。
クリスタルサーマー。
あ、渚のシンデレラは？
ああ、
うん、ときめく気持ち弾んでってやつ。揺れるリボンかわいい。
あ、それかも。渚のシンデレラだと思う。サビのところは
振り向いてよ、サマーガール
。
夏の日差しの中で。
心は、月明かりを。この渚のシンデレラが一番数少ない、なんか、普通のアイドルっぽい曲という、ね。
そうそうそうそう。で、なんかちょっと振り付けがあって、可愛いなお子っぽい振り付けがついてて。
そうそうそうそう。
うん、それそれそれそれ。そう、それがアイドルっぽくて、あとはなんかね、あの、しっとりと大人っぽい曲だったりとかして。
そうなんです。
私は好きでしたよ。
結局今の渚のシンデレラで、私も当時思ったら、やっぱり明るくいいんだけど、やっぱちょっとどっか無理がある。
やっぱ
り、
そうそうそう、
ああいうしっとりした暗い曲のがよしえちゃんには合っていた。そう、だからヒットする曲は大概暗めのしっとり系がやっぱすごく多くて。そう、だからそこもなんかアイドルっぽくないというかね。
うんうん。
うん、だって最愛なんて19の小娘が歌う曲じゃないもん。
確かにね。
美空ひばりが歌ったっていいぐらいのことだもんね。
あ、あの歌好きだ、私。
美空ひばり。
ね、でも本当に最愛は名曲でね。
うん。最愛は誰が、カリンが、
中島みゆき。
あ、やっぱり、私ね、ちょっと待って、今、カシャブル教えて、中島みゆきの歌とかが合うんじゃないかなって今思ってたの。
あ、春なのにも中島みゆきだよ。
あ、そう。
そう。春なのにカムフラージュ。
あ、
最愛。ロンリーカナリア。
あ、ロンリーカナリア。
ああ、懐かしい。
ロンリーカナリア覚えてる？あら、姉さん方偉い。
ロンリーカナリーしかわかんないけど、思い出さないけど。
あの曲はそう、中島みゆきの曲の割にはあんまりヒットしなくて。
私ね、中島みゆきそのものが歌ってる曲あんまり好きじゃなくて、あんまり聞かないんですよ。うん、声があんまり好きじゃないのかわかんないけど。
そうそうそう。そう、中島みゆきってやっぱりちょっと声がちょっとやっぱり癖がありすぎる、
ね。そうなの。私ちょっとね、苦手なの。
まあ、それはまあユーミンもそうだけど。
そう、ユーミンも聞かない。
ね、だから逆にそうやって、ヨシエちゃんとかね、ケンナオコとか、桜純子とか、ああいう他の歌手の人たちにあげた曲の方が合うというかね。
小学校の時とかやんなかったサイン帳、卒業式のさ、ちょっと前になると、サイン帳っていうのを回してさ、好きな歌手とか、う
ん、芸能人とかね、
うん、芸能人、
有名人。
そう、そういうのを書いた時に、私やっぱ松田聖子、中森明菜で、当時のアイドル全部書いた気するけど、柏原ヨシエも必ず入ってたんだよね。
私だけじゃ、ヒロノミヤ様って書いてた。
そう、福ちゃん、ヒロノミヤ様好みのタイプ。
もう大好き。
私、新宿二丁目で、チーマもやってる人で、ヒロノミヤ様似てる人いるわ。
ちょっと待って。
ちょっと待って。ちょっと。
今度来年福ちゃん行こう。
行こう行こう。
でもね、本当に似てるの、その子。だから私、ずっとその子の名前覚えてない。ずっとヒロノミヤ様って呼んでる。
ちょっと待って、まりもちゃんさ、新宿2丁目でお仕事したりとかしてるんですか？
お仕事っていうか、まあ、普通にまあ、たまに飲み行ったりとかね。
え、来年連れてってください、福ちゃんと。
連れてってください、ちょっと。
広宮様のところに。
うん、あ、一人で行く勇気は広宮様は、必ずいるのが日曜日なんですけど、大丈夫でしょうか？
全然。
入ってみたいよ、ね。
もしご帰国なさった時にね、タイミングよく行きましょう。う
ん、行きたい。ぜひ。
お店のママじゃなくて、そのチーママみたいな人なんですけど、うん、うん、日曜日は、ヒロノミヤ様が、
ママ、ちょっと
やめた方がいいかもしれない、そうやって。
切り盛りしてる。
へぇー。30年ぐらい前かな、もっと前だな、に、二丁目にね、連れてってもらったことがあって、もう、楽しくて楽しくて、ほんと楽しかったのね。皆さん おしゃべりが上手で、盛り上げるのが上手で、ほんとプロだなと思って。
さあね、ヒロノミヤさんもそこそこ面白いです。
ちょっと、マリモちゃん、私の知り合いにも一人すっごい似てる人がいるから、後からちょっと写真送るんで、三人のグループに。その人とどっちが似てるか教えて
あげて。じゃあ今度私も、この二丁目のヒロミさんに写真撮って送ります。
ちょっと。
マリモちゃんはどこに行けば会えるんですか？なんかどっかで営業とかが。
基本あっち行ったりこっち行ったり。
じゃあ、マリモちゃんのそういうスケジュールを知りたい場合は、例えばツイッターフォローしたりとか。
あ、ツイッターでお願いします。今、一応全部やってるんですけどね、フェイスブックと。だと。まあでも一番頻繁にあれしてるのはツイッターなので。
あ、そうなんですね。
小林幸子さんご本人が最近YouTube の番組やってまして、うん、で、去年その番組出させてもらった時に、小林幸子さんがまだ新宿二丁目に行ったことがまだなくて、その、幸子さんと仲がいい俳優の小沢仁志さんって方がいるんですけど。
あ、顔面狂気？
あ、顔面狂気。そう。
顔面狂気。顔面狂気だよね。
で、じゃあ、俺が案内するよって言って、その状況を YouTube にアップしてんですけど、
どんな印象でした？初めてでしょ？それ実物っていうか。
もうそれで私はちょっと油断してて、普通これから撮影しますから、用意どんで、うん、その、幸子さんがお店の外から、お店に入ってきてスタートするかと思ってて、ちょっと気に入ってたんですよ、その、化粧とか全部終わってね、うん、店の中で。そしたらいきなりガラッと本に入ってきて、びっくりしちゃって、もう来たの？みたいな。YouTube でも私ちょっともうテンパってて、ちょっとテンパってぼーっとしてるだけなんですけど、ぜひご覧ください。小林幸子、小沢仁志、新宿2丁目。で、すぐ出ます。
なんかね、もう時間があんまり長くなっちゃうと申し訳ないんで、なんかやっぱりどっかで締めなきゃいけないなと思いつつ、でもまた来てほしいなっていうのがすごいあるんですけど。うん、
いやー、ぜひお願いします。なんかね、本当になんか、ヨシエちゃんの話でこんな盛り上がる。それ、ね、あと、ワルオで こんなに盛り上がるの。ヒモキントリオだったら普通ね、普通なのに、ワルオカみたいな。
ああ、
それが嬉しかった。
普通はね、なんかあんまり興味なかった。福ちゃんはね、普通以外はみんな会えてるんだよね、だから。
でも普通はほら、去年、ヨモちゃんの舞台で、お話はできなかったけど、
じゃあもう、ヒモキントリオ全部コンプリートなさって。
福ちゃんコンプリート
だよ、ね。コンプリート。うん。あら、すごい。でもあれですよね、ワルオさんって、なんか喋り方とか全然変わらないのね。
お、変わんない。あの通りだよね、テレビの。
ちょっとキーが高いのね、喋り。
そうそうそう、高い高い。
ああ。
かっこいいよね、でもすごいかっこいい。
本当にいい歳の取り方してるっていうか。
私もその印象すっごく強くって。
いや、本当になんか、変に若ぶってないし、その、本当に爽やかなおじさんなんだけど、すごいなんか、枯れてないというか、爽やかというか、ね。
わかる、言いたいこと。だから、私、長らく、その、まあ、海外にいるっていうのもそうだけど、その、イモキントリオのハイスクールララバイからずっと時間が経って、最新のワルオさんの写真みたいなのが出てきた時に、私びっくりしたんだもんね。あまりにもかっこよく年齢を重ねてて。
でしょ？
それを、だから番組ですごい言ってた。めっちゃかっこよかった、福ちゃん。見たとか言って、それをね、ワルオさん聞いてくれたんだと思うんだよね。
じゃあ、だから本当あれですよね。うちらが若い頃は本当にテレビのブラウン管の中のスターの人で手の届かない人なのに、この40年経って、こうやってね、触れ合えるって、長生きしてよかったですね、我々本当に。
長生きしてよかったね。
思った。
私たちにそうやってね、何のその芸能人とかスターとかいうそういうね、隔たりをね、壁を作らずにメールを送ってくれたり、で、そのメールを送ってもらってもね、私はやっぱりね、あんまり慣れ慣れしくもできないし。
まあ確かになんかね、ちょっと恐縮したい。
そう、恐縮するじゃないですか、普通に。でもね、もう本当にね、なんか昔から友達だったんじゃないかっていうぐらい、なんかすっごく親しく、こう、やりとりしてくれるんですよ。でね、ある時、ワルオさんが番組で、彼、どこまでワルオなのっていうポッドキャスト番組持ってるんですけど、その中で言ってたかもしれないんだけど、なんかね、芸能人だからって、俺は芸能人だよみたいな感じでこう変に選ぶるというかさとかで壁作るのもおかしいじゃんとか言ってたの自分で、でまさにそんな感じでそういうのを取っ払ってね楽しく接してくれるこっちがなんか、なんか本当昔から友達だったんじゃないかっていうような錯覚に陥るぐらいそういうね感じで接してくれるもんででもそこはね私は我慢しなきゃいけないと思って失礼ないように遠慮しながらねまあすごい仲良く会話するんだけどあるところで一回ピッと線を引いて遠慮ね謙虚にいなきゃいけないとこういう葛藤しながら会話してたのに福ちゃんがいきなり笑うさん番組出てくださいよっつってうちの福がすいませんとか言ってでもね、すごく楽しみしてくれてて。
バランス取れてるんじゃない？
そうなの、そうなの。私たちね、デコボココンビで、バランス取れてるんだと思うんですよ。ね、二人で引っ込んでても何にも生まれないし。
そう。
二人で出っ張ってても叩かれるだけだし。そうなんですよ。こんな私たちなんですけど、まりもちゃんさ、本当よかったら、ちょいちょい出てほしいな。
ね。
お願いします。ちえちゃんの悪い話できる人はそうはいませんか、
ね、いやいや、
ぜひよろしく。
こんなもんじゃないですよ。
次回はぜひ私もモノマネショーとか誰でも知ってるネタオンリーになるもんで、本当はですね、B 級アイドルのモノマネとかあるんですけど、なかなかできない。
例えば、例えば。
いや、かなりマニアですよ。
福ちゃん知ってるかも。
スイタアスカって知ってます？
あ、知ってますよ。大阪のスイタ市のスイタって書いてね。わかるわかる。
そうそうそう。
わかるよ。
スイタアスカちゃん。スイタ。B 級アイドルがいたんですけど、それのスター誕生決戦大会で歌った時の歌真似とか。
すごい。マリモちゃんさ、
こういうね。
ね、聖子ちゃんとかアキラちゃんに、の影に隠れた、私、やっぱり、浜田樹里とかさ、沢田なんたら、あと、横須賀よしみとかね。横須賀よしみって知らない。
横須賀よしみね、まさみと書いてよしみ。
そうそうそう。恋のマグニチュード。
マグニチュード、よくご存知。
私も大好き。
横須賀よしみちゃんもヒロ君とかマッチと同期だもんね。
そうそう。で、だんだんちょっと AV 女優になったよね。
そうそうそう、ちょっと脱いじゃった。
あと福ちゃん好きだったの。あ、さっき出たね、のりえ。
林のりえね。
林のりえちゃんね。
ヒロ君と共演してね。タオルを投げて。
あと沢田。
沢田
文子ちゃん。
沢田文子ちゃん。 愛してると囁いてよ。ね。
あら、らよくご存知ね。さすが。
肩先揺れる長い髪にって
。あそこのね、肩先揺れる長いがすごい高いの。あれがね、多分私、昭和アイドルで一番高いキーかなと思って。肩先揺れるなーってね。あ、でかい声が。
好きなんですよ。そっち方面も私。
さすがでございますね。本当にあの年はことごとくみんな売れなくてね。マイナー役、ね。
いっぱいいるもんね。だってその本当にわかんない人。あ、あとね、ちょっとこれごめん。でもちょっと今思い浮かんじゃったんで聞いていい、はい、あのね、はい、田中なんとかっていうアイドルさんがいて、私全然ごめんね、本当悪口じゃないんだけど、本当自分の個人的な感想で全然可愛いと思わなかったのね。
うん、そう、
田中久美。
なんか結構出てたよね、結構。
田中久美ちゃんはあれですが、ホリプンスカウトキャラバン優勝ですから、うん、1年目はものすごくプッシュですよね。
ああ、1年目は出まくるんだね。
歌覚えてます？
スリリング。
デビュー曲ね。あと、少女の中のデビュー、
ちょ
ちょ
ちょっと、田中久美といえばね、まりもちゃんね、はいはい、芸能界辞めるきっかけになったのが、岡田由紀子の自殺だったよね、彼女ね。大親友が亡くなる。そう、それで彼女芸能界辞めて、はい、で、私その時北九州に住んでたんだけど、北九州の今でも、井筒屋、
北九州市。
そう、井筒屋で就職したの。
井筒屋。そう、井筒屋の宝石売り場にいたの、あの人。しばらく。
あらー。見に行っちゃった
見に行っちゃったよ。田中久美が井筒屋で働いてるらしいよ。でもう、ほんとミーハーだからね。あら、友達と見に
行った。見に行っちゃった。
見に行っちゃった。
よく知ってる。2年ですっぱり辞めて、高校卒業と同時に井筒屋で就職ね。うん、
あ、まあ、井筒屋もすぐ辞めちゃったけどね。
え、そんなに特別、すっごい可愛いかって思うようなアイドルも含め、結構とにかくいっぱい。やっぱり量産されてたなっていうのがあって、だからね、その隠れたアイドル特集っていうのを今度まりもちゃんまたね、
やりたい。
年代で分けていただけてありがたいですか。
あ、いいね、年代で分けるその方が聞いてる人たちも聞きやすいと思うし、ちなみにその前、はい、キャンディーズとかピンクレディーとか桃江ちゃんとかあの辺も詳しいんですか。
は
い、
まあ一応最低限の知識はありますけど。
ちなみにピンクレディーはどっち派でしたか。
あ、私は結構ひねくれもんっていうか、やっぱりその弱い方を。
弱い。
あと、その、アイドル好きって言いながらも、まあ、ヨシエちゃんもそうだけど、ちょっと暗くて影がある方がやっぱちょっと好きなんですよ、アイドルでね。そうなると圧倒的にケイちゃん。
ちょっとそれだけど、メイちゃんがさっき、田中久美のことを、どこが可愛い、なんで売れてんだろう。私、男性アイドルで一人いて、当時。え、なんでこの人だったらうちのクラスの男子の方がかっこいいよって思ってる。
ね、
うん、
誰？
でも、斎藤康彦かな。もどかしさも
そのタイム。すいません。私もその子だと思いました。
うん、やっぱり。
もどかしさもサムタイム。
サムタイム。
でも私ね、あれですよ、あの子確かに顔はブサイクだけど、歌声はすごい大好きで、なんか素人っぽいこう爽やか。でも確かに、顔は確かにブサイクです。
ブサイクだったよ。
あれですよね、その、タノキンが忙しくなっちゃって、ただいま放課が降りた後に、あの子が主役だったんですよ。
あ、じゃあ、金八先生出てたんだ。
金八先生も出てましたね。ただいま放課後の後に金八先生。だから、結構一押しされてたけど、やっぱり顔がブサイクで売れなかった。
ちょっと。え、直江貴一さんとどっちが。
ああ。でも、直江貴一はアイドルじゃない。
一応、歌出してたでしょ？
悲しき金八はね。だって、マリモちゃんとさ、一緒にほら、土屋香織さんとの、和郎さんの舞台行った時に、日替わりゲストって言ったじゃん。で、私たちの時に、宝塚の人だったよね。あれ、前日だったら、直江貴一さんだった。
ああ、そう。
で、最終日行ったら、ふっくんだったから、ラッキーみた
いな。ああ、元夫婦ね。
え？マリモちゃんはだからフックも見てるってこと？
フックも見ましたし、あれですよ、ずうずうしく渋垣隊の解散ライブの CD にサインももらった。写真も撮ったし、ずうずうしい。
素晴らしい、マリモちゃん。
そう、喜んだでしょ、フックも。そんな持ってってくれて。
いや、なんかちょっと苦笑いしてました
。あ、苦笑い。
でもね、あれです。やっぱり、腐ってもタイって言ったら偉そうですけど、やっぱり、フックもやっぱ近くで見ると、やっぱりスターオーラ全然ありますよ、未だ。
あ、わかる。かっこいいもん、
やっぱりね、やっぱり一般人とは全然違う。
わかる。でも私、渋垣三人だったらフックンだったんですよ。
フック ん何気に裏人気ありましたよね。うん、まあもちろん一番人気はモックンだけど、でもそのうちらの組合はやっぱフックンがやっぱりダントツ人気。
組合
組合ではフックンなんだ。
ベスト10でね、おすぎとピーコが司会した時に、もう、おすぎは、ふっくん、ふっくん、かわいい、ふっくん、かわいいしか言わなくてね。結構。
え、ちょっと待って待って、その組合の方の人たちの好みってばらけないんですか？大体似たり寄ったりなんですか？そうやって言うと。
ああいうなんかこう、一重で薄い、うん、薄い顔みたいな感じが結構好きな人多いかもしれないですね。一番不人気はヤックですね。
へー。面白い。なんかね、そっちの組合の話とかも、もしね、嫌じゃなかったら、聞かせてもらいたいんですよ、また機会があった時に。うんうん、
そのアイドルと絡めて全然。
絡めて。ね、そっちの世界でエンターテイナーとして働いてる人たちもいっぱいいるわけだし。
うんうん、そうですね。ね、今じゃ全然別に珍しくもなんともなくなってきましたから。うんうん、
いや、聞きたいこといっぱいある。うん、その、あのさ、待って、マリモちゃんとかは、どういうふうに言われるのが正しいの？あの、性別というか、その、
それ今ね、
うん、どうやって言われるのが正しいんだろう？どうい
や、でもね、今本当にね、うん、ややこしくなっちゃって、うん、結局、LGBT やら何やら、ああだこうだ騒いでるって、うん、うちら以外の普通の人たちが騒いでる。
そうでしょ？迷惑してるでしょ？
別にこっちはオカマとか、なんだかんだ言われても全然別にいいし、うん無理やり平等にしなくても別にいいんですけどみたいな感じですね。
そうでしょ。私絶対そうだと思った。だってさ、トイレを一緒にしてくれとかさ、うん、ああいうのとか、お風呂？
あれはで一番ダメですよ。
最悪だよね。だって、
うん、だって別にその、生まれた時に、ちんちんついてるは男だし、うん、ついてなきゃ女なんだから、うん、そこを変えちゃダメですよ。
でしょ、うん、だから、ちんちんついてるけど、心は女だから女風呂に入れてくれないのはおかしいとか言ってる人がいるわけじゃん。
あとその何？ちんちんついてても心は女だから、もう女にしてくれって言って、なんかね、その、あれが通りそうになっちゃったりですね。そうそうそうそう。まあ結局却下されたみたいですけど。
いやもう、
とんでもない話ですよ。
私もそう思うの、ね。そんなこと言ってたら、うん、だって、自称なんとかっていうのがね、うん、どんどんその後、LGBT 云々が騒ぎになった後に、いろいろ出てきて、うん、この間目にしたのはね、おじさんだよなんだけど、自称5歳みたいな感じで、うん、赤ちゃん、うん、赤ちゃんなんですよ。そうそうそう。みたいなさ。
なんかね。
なんかよくわかんないんだけど。
60ぐらいの親父が、実は僕5歳なんです。
うん、いやー、だからね、本当にそういうね、話とかも、やっぱ当事者の人たちに聞かないと、わかんない？なんか LGBT とかさ、なんか子供たちもそういう言葉をさ、いっぱい聞いて、なんか何が本当にいいのか、何が本当のことなのかっていうのがわかんなくなっちゃってるっていうのあるから。
そうなんですよね。だから全部が全部平等ってのは無理ですし。
理解を示す、で、そういうね、人たちもいるんだよってことを理解を示す、あの、好みが違うだけのことでね、だから私は、例えばカレーが好き、私はお蕎麦が好きっていうのとね、なんか同じじゃないけど、そうそうそう、好みが違うだけのことで、そんなにね、ギャンギャン言うようなことなのかなっていうこととかも含めさ、
いや、本当そうです。
うん、時と場合によるかもしれないけど、うん、もっと冷静に。
そうなんですよね。だから、うちらからしてみたら、こういう人間が、気持ち悪い嫌いっていうのもよくわかるし、嫌いって思うのも自由だし、私はね、蕎麦が嫌いなのに食えって言ってるのはもんです。
そう。だから、私は嫌いだって、そういう人たちが嫌いだっていう人たちも自由だし、いや、私はこうなのよって言ってる人たちも自由だし、だから、
そうなん
だ。そこは、うん、それを分かった上で話をした方がいいよね。いろいろ論議した方がいいし、判断した方がいいよね。
だから、その、押し付けがましいんですよ。
わかる。なんか本当ね、当事者は迷惑してるだろうなと思って。
で、その LGBT どこをその騒いでその平等にしろって言ってる人たちはちょっとまた現実的な話ですけど、うん、あの利権っていうか、
いろんなところを忖度してね。
結局そのね、お金が絡んでるんですよ。
そう、ビジネスですよね。
そうそうそう。
いや、ひどい話ですよ、本当に。もうそういうのもいい、なんか私はやっぱ本当のところを知っていきたいなっていうこともあって、ね、そういう話も興味があるしね。で、昔はさ、なんか例えば二丁目界隈の人たちの話とかはなんかこう話しにくいみたいなところがあったと思うんだけど、はい、でもね、やっぱ知って ていくことでより理解が深まり、知っていくことでそうだよねって、蕎麦が好きカレーが好きの違いよねっていう、で人にね迷惑をかけたり不快な思いをさせるような人たちは、性別が何であろうがダメな人はダメなんですよ。
まあ、そうですね、
そう、
性別関係ない、
関係ない、関係ない、関係ない、
ね、本当そうですよね、
うん、だそういうこととかもね、ぜひね、やっぱなかなか機会がないから私もいっぱい聞きたいことあるし、みんなに共有したいこともあるし、
はい、
マリモちゃんが
すごいなんかね、うん、後半だけは真面目ないい番
あ、私たちの番組結構ね
ね、不真面目になったら真面目になったりなかなかね、振り幅が素晴らしいと思います。
ありがとうございます。じゃあマリモちゃん、長い時間ありがとうございました。
マリモちゃんごめんね。
じゃあ本日のゲストはマリモちゃんでした。
ありがとうマリモちゃん、
ございました。
ごめんなさい、本当にありがとうございました。すいません。